下ときわの声のひとときへようこそ。お相手は木下ときわです。桜がいよいよ本格的に咲き始めましたね。ここ名古屋では、まあ、1週間ぐらい前に開花をしたんですが、その後寒い日がね、続いてまして、朝も最低気温が1度とか、本当にストーブをつけないとやっていけないぐらい冷え込んだりしてたんですけども、今日ぐらいから急にね昼間は暖かい日差しになってきて、でこう桜の木もだんだんだんだん花がこうたくさん見えてくるようになりました。今ぐらいのこう咲き始めのワクワク感っていうのもいいですよね。今か今かなって待っている時が。でまあこれからはまあ本当にお花見に行かれる方も多いと思うんですけれどもね、どこで見ようかなって、今は思っているところです。まあ春は春眠暁を覚えずと言いますけれども、よく眠れますよね。どうですか、寝ろっていうね命令系でこう言われたらもうはーいって喜んでいくらでも寝れるぐらい本当にね、気持ちよく朝も寝てるんですけど、でそれに加えて私は最近よく夢を見ますね。で先日見た夢がですね、まあ見事に、1週間2週間ぐらい前の出来事と1年前と2年前の出来事が本当に程よくミックスされてる、全然こう場所も人もそれぞれ全然つながりがないんですけれども、まあ、見事にミックスされて目の前に現れてるっていうすごい面白い夢見たんですけど、で全然音楽ではない、友達とか知り合いが出てきて、でその人たちとこうバンドを組んで、でカリニョーゾを演奏しなくちゃいけないとかいう、ことになってて、で私が「あ、じゃあ譜面を作るね」とか言って「あ、作んなくちゃ」とか「どうしよう」みたいなところでね目が覚めたんですけど、でカリニョーゾはその先日ね3月の、15日でしたか、世田谷ボランティアセンターのお祭りの、お互い様フェスタで歌ってきまして、で最後に一緒に同じく出演していた吉田恵子さんと一緒に仮に歌ったんですよね。でなんかその時の、ことがこう心に残っていたのかもしれないですけど、ね、そんな夢を見たりしていました。でこうだんだん冬からこう春にかけて気温がだんだん暖かくなっていくと、こう冬のままの布団だと私ねもともと体温が高めなんですね。で寝てるとさらにねだんだん上がっていくみたいで、朝がすごいポカポカになってて、でまあ夏とかやっぱり結構寝汗も私かきやすいですし、だからその羽毛布団、今はまだ羽毛布団ですけど、で朝になるともう本当カンカンに体がもう鉄火のごとく熱くなってて、でそれでねなんか結構夢を見ちゃうらしいんですよね。 でも本当に暑くて、で布団を剥げばいいんだろうけど、なぜか私は寝てる時に布団を剥ぐっていうことはあんまりしないんですよね。ずっとそのままかぶったまま、ずっとずっとこうカカカカカカってヒートアップしていくがままにこう過ごしている、過ごしているというか寝ているんですけれども、でうーって結構ね、あまりに暑いとうなされるような悪夢を見てしまうんですね。で、はーってその悪夢で目が覚めて、ああ暑かったなっていうのがわかるという、そういうことってありませんかね。いやだからね、これからはちょっと布団の調整が、ちょっと気をつけないといけないなっていう頃なんですけれどもね。はい、それでですね、先日は大貫妙子さん のライブに行ってきました。でブルーノート東京でね、1日だけそこでやるという、ライブでですね、まあ本当に素敵でしたね。本当に心が温まりました。でその日はですね、雨が降ってましたよね。夜からざーっと雨が降ってきて、でですね、私そのライブに行く前に本屋さんに、立ち寄ってて、でいろいろなんか本買っちゃおうかなと思って、で一冊文庫本なんですけど買って、でそれがですね、石井よし子さんっていう、もう亡くなられたんですけどシャンソン歌手の、方で、で石井よし子さんはすごくこうエッセイもたくさん、残してらっしゃって、でその中の一冊なんですけど、で本当その、エッセイもね、その私の好きなものってっていう、いろいろ身近なものとか、あとその舞台のこととかね、いろいろ書いてあったんですけど、でまあコーヒー屋にその後寄って、そのエッセイを読んでね、読んだりしながらでライブに向かったんですけど、でいざその大貫さんのライブが始まって、で1曲目に、歌われていたのが「若き日の朦朧」っていう、すごく素敵な歌なんですよね。でこれまあ私前に聞いたことあったんですけど、改めてこうやって聞いたら、あ、なんかシャンソンっぽいなと思って、でなんとなく今さっきまでね読んでたそのシャンソンの、ね、方のエッセイだったから、なんとなくこうつながりを感じて、あ、さらにこうなんていうのかな、なんか贅沢なような気分になったんですけれどもね。で大貫さん の歌を生で聞いたのが、この日初めてだったんですけれども、まあ、割と小さい声で歌う方なのかなって思っていたら、実際こうやってライブで見てみたら、結構なんていうか、体をまっすぐにしてね、スタンドマイクで割としっかり歌ってらっしゃいましたよね。だから決して小さい声ではなく、でこうまっすぐにね、でそれがすごくこう、まあ、素朴な、そしてこうあったかい、なんかそういう印象を受けて、こういう、うん、今まで思ってたイメージとちょっと違くて、でもさらにすごく私は親しみを感じました。で途中でおしゃべりも挟んで、まあ、それもすごく良かったんです。 で、大貫さんがスマホは使っていないと、で今ガラケーって言うんでしょって言っててね、でガラケーって言うけどガラパゴスってすごくいいところなんですよってね言ってましたよね。でガラパゴスってあれですよね、ずっと古代の昔の生き物がまだ残ってて、だからガラケーって言うんですよね。でもね、その昔のからの生き物もいるけど、なんか今現在もどんどん進化してると。だから結局この先一番生き残っていくのってガラパゴスじゃない、ガラパゴスなんじゃないかしらってねえ言ってたのがすごく面白いなと思って。で今の時代こうね、何でも早すぎますでしょって言って、でだから私はゆっくり行こうと思いますとねおっしゃっていたのがすごくいいなって思いました。素敵だなって。でブルーノートというライブハウスですから、本当に編成も最小限でピアノと、ベースとドラムで、途中でバンドネオン の, ゲストが入ったりして、本当に落ち着いてこう、ね、歌を楽しめて、でやっぱり大貫さん の, 曲もすごくこうロマンチックだなと思ってね、だけどこう甘すぎないっていう、本当にこう日常のちょっとした素敵なことがこう広がっていくようなね。だからね、そのライブハウス出た時、まあ、雨もだいぶ上がってたんですけど、本当にしっとりとした都会の景色がね、本当になんかロマンチックに目に映ってね、本当に心地よかったなって思いますね。そうそう、あと新しいシャツっていうね歌も歌われてて、でこの歌は昔、大貫妙子さんのカバー集っていうのに私も参加したことがあって、音のブーケっていうねアルバムのタイトルなんですけど、 それで新しいシャツをね歌って、でその時のレコーディングのこととか、いろいろお世話になった方のこととか、でも本当にこのそうカバー集でお世話になった関わった、ね、大事なお二人が今、ね、この世にいないという、ああそうなんだよな、いないんだよなって、どうしてるのかななんてね、ちょっとそんなことも思いを巡らせましたね。ではでは、気になるビデオのコーナーへ参りたいと思いますけれども、最近ですねライブで歌うボサノバの曲で「アモールブルー」というね、曲なんです。でこれを作った方が女性の、ブラジルのシンガーソングライターでスエリコスタさんという方で、で彼女の歌は、まあ、私が本当に大好きな、シモーネとかマリア・ベターニャがよく取り上げてて、でそのスエリさんの存在を知ったんですけども、でその彼女の、まあ、アルバムっていうのがありまして、でその中に入ってって、おー素敵な曲だなと思ってね。で歌ってるのがセルソ・フォンセカっていう、まあ、男性の、弾き語りをする方で、で、まあ、このセルソが歌う、アモールブルームもね、なんかとてもこう中性的なというか色っぽいんですよね。 でこれは動画ではないんですが、ぜひその CD の、音がアップされてましたので、ぜひ聞いてみてください。そして次回のライブは4月の25日土曜日、谷中ボッサで久しぶりですね、ライブをします。オープンが4時半そしてスタートが5時となっています。夕方からですね。で、まあ、春酔いの音楽会と、名付けたんですけれども、で2000円チャージがプラスオーダー制となっています。ご予約は 03-3823-5952 が谷中ボッサの電話番号です。または私のホームページの、メールからでも受けたまわっておりますので、ぜひお運びいただければと思います。それでは、今月は、ここまでしておきます。どうもありがとうございました。木下ときわでした。